杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に聖マリアンナ医科大学代謝内分泌内科特任准教授柳沢恵子さんをお招きしております。サロンドクターは青井会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんです。
柳沢先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は糖尿病合併妊娠でインスリン治療が必要となる目安とインスリン使用法についてご教示くださいということです。先生、この妊娠糖尿病、これも含めますけれども、妊娠中の糖尿病といいますと、おおよそどういった内容に分類されるわけでしょうか？
はい、妊娠中に、取り扱う糖代謝異常には妊娠糖尿病と妊娠中の明らかな糖尿病、糖尿病合併妊娠の3つがあります。糖尿病合併妊娠は妊娠前にすでに糖尿病が診断されている人、あとは確実な糖尿病網膜症がある人になります。で、妊娠糖尿病と妊娠中の明らかな糖尿病は、妊娠中の検査で分かった、糖代謝異常ということになります。で、妊娠中の明らかな糖尿病の中には、妊娠中に1型糖尿病を発症した人や、妊娠前に見逃されていた2型糖尿病の人、あとはその妊娠の影響を強く受けているような人も含まれています。妊娠中は胎児にエネルギー源として、グルコースを供給しなければいけないということで、特に妊娠の後半期になると、母体はインスリン抵抗性が出てきて血糖値が高くなってきます。で、通常は母体のその膵臓からのインスリン分泌も増加してちょうどいい血糖値に調節をするんですけれども、その膵臓でのインスリン分泌が弱い人が、妊娠糖尿病を発症してくるということになります。
正常な母体も妊娠中、特に後期はインスリン抵抗性が出てくると考えてよろしいわけですね？
はい、そうですね、全ての妊婦さんでインスリン抵抗性は出てきます、
その理由としては胎児にブドウ糖をより多く供給しようという、そういうのが働いているのではないかと考えられると。
そうですね、はい。
あと食後の高血糖ですか、これも出てきやすいようですけれど、これのあたりの理由はあるのでしょうか？
それもインスリン抵抗性が原因で、食後の高血糖が起きますね。で、食前はかえって胎児にグルコース供給するので、低めにはなります。
妊娠中の糖尿病といいますと、やはり食後の高血糖というのは一番大きな問題点になると考えてよろしいわけでしょうね？
そうですね、
ということで、妊娠中の、胎糖の障害ですが、非常に多くの種類があるわけですけれども、まず妊娠糖尿病という名前のものは、これは境界型であって糖尿病ではないわけですね。
妊娠糖尿病は妊娠中に行った 75g を GTT で、空腹時が92、1時間値が180、2時間値が153以上のうち1点でも満たすと妊娠糖尿病で、空腹時血糖値が126以上、または、ヘモグロビン A1C が、6.5% 以上という、妊娠していない時の糖尿病の診断基準を満たした場合には妊娠中の明らかな糖尿病になります。で、妊娠していない時に比べて、その妊娠糖尿病の診断基準というのは、かなり厳しい値になっているんですけれども、それは妊娠中は軽度の胎糖の異常であっても周産期合併症のリスクとなるということで、妊娠糖尿病のその診断基準が決められています。
ただ非常に厳しいのは厳しい基準ですね。
厳しいことは厳しいです。はい。
まあ、そういった厳しいものになった影響を受けて、やはりこれ妊娠糖尿病はかなり増えていると見てよろしいですか？
そうですね、現在の診断基準に変わった時に、だいたいその前の診断基準に比べて4倍ぐらいですね、妊娠糖尿病の人が増えたというふうに言われています。で、最近も日本では高年齢出産が増えておりますので、まあ、さらに増加している可能性があるのではないかと思います。
そのあたりかなり厳しいですが、それをやはり超えてくると、これはあの胎児の、まあ、危険までいかないで、やはり巨大児とかが増えてくるとか、
その
あたりになりますですか？
はい、妊娠前から、まあ、糖尿病がある場合ですね、1型糖尿病の方とか2型糖尿病の方の場合、その妊娠初期の血糖値が高値であると、やっぱり先天奇形や流産の頻度が高くなってきます。で、妊娠糖尿病は、まあ、典型的にはその妊娠中期以降のインスリン抵抗性が原因になって発症してくるので、児の合併症としてはその児の過剰発育、巨大児が中心となってきます、
まあ、そういったこともありますので、まあ、軽度の時から治療ということが開始になると思いますけど、まず妊娠糖尿病なし、非常に軽い例ですが、まあ、まずこれは食事療法から始めると見てよろしいわけでしょうか？
はい、そうですね、あの妊娠糖尿病診断されると、まずは食事療法から開始します、うん、食事療法なんですけれども、基準としては目標体重かける30キロカロリープラス児の成長分として負荷量というのを、まあ、妊娠中は取っていただくようになっています。で、負荷量に関しては、日本人の食事摂取基準の、妊娠初期50キロカロリー、妊娠中期250キロカロリー、妊娠末期450キロカロリーを負荷したり、まあ、妊娠中一律に200キロカロリーを、負荷するという場合がありますけれども、私の場合は、まあ、大体妊娠中期以降に診断されてこられた方に関しては、負荷量200キロカロリーぐらいでスタートをさせていただいて、お母さんの体重の増え方や児の成長ですねを見ながら、まあ、微調節をしていくということをしています。ま
あ、原則的に非常に肥満している母体の場合には負荷量はなくてもいいというふうになっていますか？
はい、そうですね、肥満の場合には負荷量なしでということになっています。
逆に日本人の場合、かなり痩せている方いらっしゃいますね。
はい、
こういった方はどうなんでしょうか？
そうですね、特に、まあ、今問題になっているのは、妊娠糖尿病を診断されて血糖値高い場合には、どうしてもインスリン療法ですね、やらなければいけないんですけれども、やはり皆さんインスリン療法をやりたくないということで、逆にこう極端に、カロリーとか炭水化物を減らしてしまう方がいるんですね、そうすると、まあ、お母さんの体重も増えなくて、児の成長も抑制されてしまうということで、必要なカロリーは、まあ、取っていただけるように、まあ、指導していくことが大切になってきます。ま
あ、その場合負荷量もやや多めと考えてよろしいわけですか？
そうですね、あの実際に、まあ、患者さんの体重を見ながら減らしすぎてないかどうかとか、そういうことは、まあ、診察の時に聞き取って、まあ、あの少ないようであれば今よりも増やしていってもらうというようなことをお話しさせていただいてます。
まあ、食後高血糖が割に主体になる病態ですから、まあ、甘いものの摂りすぎといったものはやはり注意した方がいいとは考えられますか？
そうですね、まあ、食事はあの基本的には本当にバランスのいい食事をとっていただくということが大切です、
ということでですね、このご質問で、まあ、あの治療が実際にその食事じゃなくてですね、まあ、薬になりますと、これ今一応日本では妊婦さんへは、まあ、経口糖尿病薬はなるべく控えるといいますか、まあ、差し控えるということになっておりますので、まあ、これインスリンということになると思いますけれども、先ほどお話もありましたけど、インスリン治療というのは、これはちょっと敷居が急に高くなるという感じもあるわけですが、どのあたりですと先生ですとインスリンを考慮いたしますか？
はい、妊娠中の、その血糖値の目標として空腹時血糖値が95未満で、食後血糖値に関しては1時間が140、2時間が120未満というのが今目標になっています。 で、まあ、妊娠糖尿病の方 SMBG をやっていただいて、その値をやっぱり超えてくるようであればインスリン治療を開始するということになるんですけれども、まあ、実際の現場では測定してきていただいた血糖を拝見させていただいて、高い場合ですね、どっかその目標値を超えてる部分がある場合には、何かその超えてしまうような原因がなかったかどうかとか、まあ、そういうのを聞きながら、もし、まあ、原因があるようであればそちらをまず改善していただいて、で食事も気をつけているのに、やっぱりどうしても目標値超えてしまうということであればインスリンを使うようにしています。
まあ、この場合1ポイント2ポイントが超えていても使うのか、それともそれはもうちょっと慣らして見ているのか、そのあたりいかがですか。
はい、これ見ている先生によって様々だとは思うんですけれども、まあ、私の場合はそうですね、やっぱり測定している血糖の測定値の半分以上が目標値を超えてしまっているようでしたら、インスリン使うようにしています。
まあ、こう使うインスリンの種類ですけど、まあ、これは食後高血糖タイプですので、やはり超速攻型、速攻型、このあたりを中心にして導入されると考えてよろしいわけでしょうか。
そうですね、妊娠糖尿病の患者さんですね、まあ、インスリン抵抗性があるので食後高血糖を示してくる方が多いので、食前のですね超速攻型インスリンを使うことが多いです。まあ、ただ朝の空腹時の血糖値も高い場合には自効型のインスリンも使うようになります。
この場合速攻型系を使う場合ですけれども、スライディングスケールのように血糖値に応じて打つという、そういうスタイルではなくて、もう決めた量を定時打つと、そういう形でよろしいわけでしょうか。
そうですね、食後の高血糖を起こさないようにしたいので、定期で打っていくインスリン量を、まあ、血糖を見ながら調節をしていくということになります。
これは量はもう無論かなり個々に違うとは思うわけですけれども、先生の場合こう使われている量、大雑把な目安としてはどのぐらい使われていらっしゃいますか。
本当に人によって量様々なんですけれども、実際には外来でインスリンを始めることも多いので、初めはもう慣れていただくということで、かなり2単位とか4単位とか少ない量で始めて、患者さんの方がインスリン打つことに慣れてきたら、まあ、かなり血糖値に合わせて増量していくということをしています。
まあ、この1日3回打つような方も、まあ、かなりいらっしゃるわけですか。
そうですね、妊娠糖尿病でインスリン使う方がどれくらいいるかっていうのも、もうこれもかなり施設とか見ている先生によって違うと思うんですけれども、私のことになってしまいますけれども、私が見ている患者さんだと大体 30% ぐらいの方で使うことが多いですかね。で、3回使ってる人も多いですけれども、1回2回っていう方もいらっしゃいます。はい、
あとインスリンをこう増量調節する場合ですね、減量、これはやはり少量、まあ、1型糖尿病のようにこう少量の微調整と考えてよろしいわけですか。
まあ、それもちょっと患者さんにもよるんですけれども、妊娠中かなりインスリン抵抗性ありますので、妊娠していない時に比べると多めにこう増量していくっていうこともあります。
どうも先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は聖マリアンナ医科大学代謝内分泌内科特任准教授柳沢恵子さん、サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。